こんばんは、高橋ふむみでございます。
こんばんは、なべさゆです。
さあ始まりました。
はい、
勝手に聞き上がるでございます。
はい、
あなたは冷たい女ですね。
なんでですか。
何か心当たりありませんか。
心当たりですか。
はい、
まああるっちゃありますよ。
まあいいや、喫煙室で話すわ。
はい、
そういうことでね、まあそれ喫煙室楽しみにしていただければと思うんですけども、はい、本日もね素晴らしいゲストの方、
はい、
もう本当にもう昔からの、知り合いかのような方に来ていただいてますんで、楽しみにしてください。そんじゃ行ってみましょう。高橋ふむみの、
勝手に聞きやがれ。高橋ふむみの、勝手に聞きやがれは、すべてのエンターテインメントをサポートする、ランラビットランの提供でお送りいたします。9月のマンスリーゲストは王道坊主のボーカル中村義人さんです。
はい、どうもこんばんは。
いやなんでしょうねこれ。
不思議な感じですね。
不思議ですね。もうね、中村さんとはもう5年くらい前からいろいろなんかやり取りはしてんですけどね、うん、実際面と向かったの初めてなんですね。
そうですね、
初めましてなんです。
うん、なんかそう見えないですもん。なんかもう昔からの知り合いのようななんか、ね、雰囲気で、
まあね、おそらくそれはまあ中村さんとか俺のまあ仲間内っていうか、そのミュージシャン関係、例えばミンクスの岡田くんとか、ストリートビーズの沖さんとか、あの、その辺の、まあ、ラジオも出てもらったんですけど、はい、その辺と知り合いだから、なんかこう、繋がってるみたいになってね。なぜかこれ不思議なところで。
ね、だから今の時代じゃなかったら繋がってないかもしれないね。ですね。SNS で。
うん、そうそうそう。もう、中村さんね、これちょっとイメージ崩れるかもしれない。お誕生日とか、もう豆に。言わない方がいいな。
いやいや、もう毎朝1個目の仕事あれですから。
そうなんですね。
ちゃんとね、くれるんですよ。もうありがたい限りでございますよ。本当ね、念願でした。ありがとうございます。
いや、とんでもない、こちらこそ。
まあ、もう中村さんと言いますと、もちろん、王道坊主のフロントマンでございますけども。
はい。
今日はね、まあ、ずっともう38年。
そうですね。
ね。38年活動されてるんですけど、まあもちろんね、はい、オールドファンもいますけども、新しいファンもいると思うんですね。
はい、
なのでね、ちょっと、もう最近そういう話したことないなというような話もちょっと突っ込んでいこうかなと思っております。まずですね、
はい、
すごい掘り下げますけど、
はい、
ちっちゃい頃の話を聞こえます。
気になりますね。
もともと長崎です ですね、出身がね。
はい、
もうちっちゃい頃ってなんか音楽、
六つ上の兄がいるんですけど、はい、兄の影響でギターやり始めて、それが小学校の5年生から6年生ぐらい、
ね。ああ、その結構早かったんですね。
はい。
なるほど。それで、もうなんかこう自分で音楽やっていこうかな、みたいな、ちょっと目覚めた感じ。
それから、最初はフォーク。
ああ、フォーク
で。はい。それからビートルズとか、キャロル、クールスとか行って、
うん、
で、中学の時に、まあ、エレキのそのバンドを作るんですけど、はいはいはい、
すごい。
はい。で、文化祭出ようと。
文化祭。
やるんですけど、担任の先生から、お前らその受験の時期に何をしてるんだ。
ああ、なるほど。
ということで、バンド辞めさせられまして。
へ
え。結構強引ですね、
先生。もう、当時はね、も
う、そうでしたよね。
殴る蹴るですからね。
そうそう。
先生たちも。
殴る蹴る。まあまあまあ。
いやいや、本当そうですよ。
確かに、市内持った先生とかいましたからね、必ず。
担任の先生はもう、もろそういう人で。
そう。それで、もう、まあ、諦められなかったっていうか。
そうですね。だから、中学の時のバンドはもう解散しちゃったんですけど、
うん、
で、高校入って、まあ、クラスの仲間とかといろいろやり始めて。
うん。
うん、
それはもう、もうオリジナルすぐ。
いやいやいや、もうカバーばっかり
です。カバーばっかりやって、あまあ、そのうちにオリジナルに移行してって。
ね、はい。
なんか聞くところによると、その、まあ、バンド結成して、やっていくぜ、みたいになった時に、
はい、
東京に皆さんで、
はい、
行くっていう予定だったけども、はい、とりあえず博多でっていう話なんですね。
はい、
博多にまず行って、まあ、勉強、方々、やるっていう。
は もともとは、まあ、長崎でずっとやってて、うん、で、コンテストの全国大会出たりとか、はい、結構、いい感じに来たんですよね。ただ、このまま長崎でやってても、ミュージシャンにはなれないだろうなと思って、うん、で、ちょっともうみんなで東京に行くまい、うん、決めたんです。
行くまいね。
ところが、ね、メンバー5人いる中の3人が、いや、いきなり東京はね、
確かに
騙されるばい。って言い始めて、で、いろいろ話し合うんですけど、もう結局結論が出なくて、で、じゃあもういいじゃん、どっち行ってもやることに同じなんだから、って、すごい複雑な網だくじを作って、はいはいはい、それで決めました。
あ、網だて決まったの、
運任せだったんですね。
そうです。
じゃあもしかすると東京だったかもしれない。
だったかもしれないですね。
あ、そういうことだったんですね。なるほど。
東京来てたら、多分僕は多分水商売の世界にどっぷり入って、バンドやってないかもしれないですね。
あ、うん、逆に、
はい。
じゃあその博多期間があったから、逆にその後東京でよかったかなっていう。
うん、今はそう思えてますね。ねうん、
まあその間に、まあ当時ね、あんま知らないけど、まだカセットだからね、当時は。
うん、
デモテープというものをね、作るんですよ。バンドで。デモテープを作るんです。
テープで。
テープをレコード会社とかに送るんですよ。うん、
ダブルカセットでね、そうそうもう延々ダビングして。
こんな機械ないから、うん、当時。高いから。延々こう被せてって音がだんだんずれてって。
どんどん音が劣化していく。
そうなんですね。
でもそれを作ったものをレコード会社に送って、うん、まあ気に入っていただいたら、ちょっと来るかっていう話で、実際にそうなったんですよね。
そうですね。そう、うん。当時はでもみんなその形が一番多かったんじゃないですかね。
う
ん、
スタンダードでしたよね。
うん、
ただまあね、いろいろ、その、まあたまたまね、たまたまっていうか、オードボーズはボコっていきましたけども、まあそうじゃなくてね、まあ変な騙されたりした人もいっぱい僕もしてますけど。
ね、ですよね。
ねえとか言っちゃったけど。
もうね、ディレクターがお金持ち逃げしたとか、マネージャーが逃げたとか。
そう。
もうそんな話ばっかりでしたね、
当時は結構ありましたね。
多かったですね。
うん、そんな話多かったんですよ。ただまあそんな中ね、38年間、まあ無事にというか、まあ無事じゃないかもしれないけども。
無難とかね。
ねえ、はい、でも38年ってね、一言で言いますけど、はい、すごいことですよね。
そうですね。自分たちでもちょっと奇跡だなと思ってますけど。
ねえ、いやだから、すごいなと。まあ、今井さんがね、はい、ずっとご一緒にやられてて、
はい、
もうこの絆というか、コンビネーションも。
あいつはね、天才ですよ、ほんと。
ですよね。
今、スリルラウンジってもう一つバンドもやってるんですけど。
ああ、そうなんですか。
それとオードボーズと合わせたら、うん、おそらく300〜230曲はもう書いてると思います。
へぇー。
38年やってて、僕が書いた曲って5、6曲しかないんですよ。僕はそういう担当ではなくて、どっちかというと、営業とかそういう。
なるほど。
あ、担当分けされてるんですね。
そうですね。営業も。
でも、だから、続けられてるのかもしれないですね。
バランスがね、
うんうん、
逆にね、
うん。
じゃあもう、今井さんがもう、ほとんど、オードボーズのバンドの核的な。
そうですね。
部分を担ってらっしゃるってことですよね。はい、いや、でもそういう人っていますもんね、バンドにね。うん、今井さんなんか、すごい釣り好きですよね。
今
はあんまりやってないですか？
どうですかね。いや、釣りは聞いたことない
です、ね。あ、そうですか。なんか俺誰かから今井さんなんか釣り好きだって聞いた。ガセネタだったんだ。
ガセネタかもしれない。
最近は何ですか？金属とか、はい、アパレル系のなんかブランドも今やってて。
そうなんですか。
指輪とか
ね。すごい。
洋服とかアクセサリー。うん、
へえ。本当物作りの才能もすごいですね。
あ、そうか。音楽も物作りですしね。だから
一緒ですもんね。
うん。うん、
やっぱりこう才能に長けてんだな。
うん、
まあそんな中ね、まあいろいろメンバーが、
はい、
変更されて、変更とかチェンジされてるけどもずっとやられてて、
はい、
まあ2018年にまあ若手というか、
はい、
ね、ベースの長渕さんと、
はい、
ドラムの黒さんが、
はい、
まあ正式加入ということで、はい、これはどうですか？まあ若手っていうかね、うん、まあ音楽やってるとそんなあんま関係ないかもしれないんですけども、
うん、
まあ実際は結構年齢離れちゃってるわけじゃないですか。
10歳ぐらい
ですよね。
うん、
それはどうなんですか？感覚的には。
いや、逆にね、僕らがすごく刺激、もらって、まあ前のバンドの体制の時にはできなかったこととかがいろいろできるようになったり。はい、
なるほど。
だから、今ね、すごい、楽しいですね。
楽しい。
実際は前のドラマーが辞めるときにマネージャーも一緒に辞めたんで、はいはいはい、まあ、ほんと、てんやわんやして大変だったんですけど。
だからずっと一緒にやられたマネージャーですよね。
そうですね。うん。
はい、
で、でも、まあ、しょうがないかっていうことで。で、今井と二人で、じゃあどうするって話して。 まあ、ここでやめてもいいし、続けてもいいし、で、俺は続けたいと思うけど、今井はどうみたいな、まあ、話をして。で、今井もやっぱり、いや、まだやり残したこといっぱいあるし、
まあそうそうね、
俺をやりたい。で、ヒデオくんと、相談して。で、ヒデオくんは、その前からサポートはしてもらってたんですけど、はいはいはい、いや、自分もやりたいです。
お
ぉー。って、じゃあ、あとはドラムか。で、やっぱりこう、前の北谷くんも素晴らしいドラマーだったんで、うん、まあ、北谷くんレベル、もしくは北谷くんよりも、ちょっと上のレベル、ぐらいの人が誰かいないかなと思ってたところ、ふと思いついたのが、僕数年前まで学校の先生みたいな、ボーカルをしてた時に知り合った、その学校のドラムの講師なんですけど、で、黒田くんにちょっと声かけてみて、で、ちょっとサポートしてくんねえかな。
まずはね、
サポート。で、メインで割とやってるのが、ジャズとか、
はいはいはい、
あとカントリーとか、うんうんうん、割とこう、ライトな感じな、なんですけど、いや、ちょっとでも、何でも叩けるんですよ。
はいはい、学校
で聞いてるの見、二手で見てるから。で、お願いしたところ、まあ気持ちよく、ちょっとやってみます。
お
で、どんどん泥沼にはめていって。
どんどん世界に
いつの間にかメンバーになってしまったという。
いやいや、でも、まあ、クラッシュも僕もちろん、聞かせてもらったんですけども、はい、なんか、まあ、まとまってるところも当たり前なんですけど、うん、表現がちょっと難しいです。すごいですよね。きっちりし、かっちりしてて。
そうですね。
うん。だからそこはすごいなと思って、ねうん、まあ、若手だから、若手ってね、言うとまた、彼らに怒られるかもしれないけど、やっぱね、年季のあるメンバー、重鎮二人の中にこう入り込むわけだから、
うん、
やっぱいろいろ気負いとかもあるだろうし、
う
ん、やっぱオードボードっていう看板、
ね、
大きい看板があるから、
うん、
どうなのかなと思って聞かせてもらったんだけど、うん、なんか全然そんなのなくて。
いや、もう本当ね、始まった頃はこのメンバーで始まった、うん、まあ4年前なんですけど、うん、始まった頃はさすがにやっぱりね、僕と今井が引っ張ってって感じでしたけど、うん、どんどんどんどんそのいろんな意見も言ってくれるようになって、うん今回のクラッシュのレコーディングとかは、かなり二人のアイディアがいろいろ、注入されて、やっぱりね、自分たちでは思いつかないようなことをやっぱり言ってくれるから、
あまあ、
新しい風みたいな感じで、
新しい風というか、新しい地というか、
うん、
あでもそういうのあるかもしれないですね。
うん
じゃあもう結果的にはもう良かったですね。
そうですね。
良かったですね。本当に。俺が言うのもあるんだけど。
本当今ね、楽しいですね。旅してても。
ねうん、でも、どうなんですか先ほどその、まあ、今井さんと二人になった時に、
はい、
まあ中村さんの方から、
はい、
今井さんやる、
うん、
今井くんやると、
うん、
やりたいと、
うん
で。俺もやりたいってなったってお話あったんですけど、うん、まあその前とかには、うん、なんかまあメンバーも、
はいはい
まあ、橋本さんとかもいらして、うんまあ、橋本さんもちょっと亡くなられたりしましたけども、うんうん、まあそういういろんなことがあった中で、うん、もう解散だなと思われたことってあるんですか？
解散だなは、最初のオリジナルメンバーが抜けた時、うん結成から10年目ぐらいなんですよ、はいはい、その時は、ああ、どうすっかなってちょっと考えましたね。
うん、ああ、やっぱり、そうですか。だからもう、いや、まあそうですね。皆さん結構ね、うん、長くやられてると、1回2回そういうのありますよね。
でもそっからは本当に周りのみんなが助けてくれて、いろいろそのメンバーとかも探してくれたりとかしてる感じで、まあ本当にいろんな人に助けられたおかげで、続けてこれたなとすごいこう、思いますね。
まあ、いいお話ですよね。それはね。
ありがとうございます。
いやいや、もう本当にね、もう38年。
は
い。
うん、
ね。
38年はすごいです、ね。まあ
努力と我慢と忍耐ですね。本当ですよ。
だから、俺なんかさ、
はい、
もう、世代が大体一緒なのね。さっき言った、大木くんとか、
はいはい、
吉明くんとか、
うん、
ジュンスカの和也くんとか、
うん、
その辺が大体同じくらいなんですよ。
うん、
中村さん、だから学年で一個上なのかな、
うん、
俺より。だから同じくらいだから、まあなんか、それぞれやっぱり皆さん刺激を受けてるんですね。
うん、そうですね。
その当時のバンドには。
うん、ああ、なるほど。
うん、だから、俺なんかは、
はい
まあまあ、もう今日はもう昔の話ですからね。
はいはいはい。
なんだよ、オードボーズとか。
うんうんうん、
ミンクス、
うん、
なんじゃこれとか、
うんうん、
パッシュとか。
うん、
まあ、岡田くんには直接言いましたけど、
うんうん、
もう大嫌いだったから。そんなこ
と。今だからこそ言える。まあ、
何回かライブも一緒にやったんだけど、打ち上げでも一切口聞かないみたいな。お互いかっこつけて。他のギターのまっちゃんとかと話すんですけど、岡田くんと俺って本当話したことなかったんですよ。
ああ、そうですか。
それでもう、あれから何十年も経って、 ラジオやってんだけど出てもらえないみたいな話したら、もう心よく出てくれて、そっからまた親しくなった。まあ、そっからっていうか、そこで親しくなったから、初めて。
吉崎もね、しばらく、歌ってなかったのが、また復活して。いや、もう、僕、超仲良しなんで。
あ、そうなんですか。
で、ずっとね、戻ってこいよ、戻ってこいよってずっと言ってたんですけど、ずっと無視されてたんですよ。まあね、戻ってきたから僕はもうすごい嬉しくて。
まあ、カラカラでね、まあいろいろあったみたいですけども。まあまあ、本当ほどなく戻って今ね、ガンガンやって。はい、まあ、先日もね、先日、ま、前にも、岡田くんと僕とかと一緒にアコで、イベントやったりとか。
あ、そうなんですね。
もう、ぜひ仲間。
ああ、混ぜてください
よ。いやいや、混ぜてじゃないですよ。出てくださいよって。だから、そういう感じでね、当時は、俺もそういう感じの、とんがってたんで。まあって言ってたんだけど、もうダーティーマーケット死ぬほど聞いてたっていうね。裏を返すと、ミンクスのファーストアルバムとかね。今だから言うけど、ちょうど聞かないよ、そんなもんとか言ってたんだけど、そんな感じでしたね、当時。
ね、20代、30代の時、うん、でもそうでしたね。
そうでしたね。もう今でも僕のお気に入り、愛鳥版です、ダーティーマーケット。
ありがとうございます。
素晴らしいアルバムでございます。皆さんぜひね。聞いていただければと思いますよ。まあ、新しいアルバムもそうですけどね。
はい。
そんなこんなで。
はい。はい。もうお時間が、ちょっと来ちゃうんですけど。そこで、ね、リクエスト曲をお聞きしたいんですけど、はい、よろしいでしょうか。
は
い
は
い、
これね、イージーライダーっていう映画のサントラに入ってる曲なんですけど。
はい。
これね、小学校の時にお兄ちゃんに連れてこの映画見に行って、うわー、かっこいいと思って。もうその映画がね、
はい、
もう俺も絶対大人になったらバイク乗るんだって決めて。
実際乗ってますもんね。
はい。おかげさまで。ね、この曲なんかいいんですよね。
もともとね、ザ・バンドがオリジナルなんですけど、うんうん、まあ映画はね、多分サントラなんで、権利の関係で多分違う方になってるんですけどね。多分僕もイージーライダー大好きなんですけど、はいはい、イージーライダーを見た人は、この音源で多分馴染みがあるっていう。
そうですね。
ところでございますね。ということでね、はい、このザ・ウェイトっていう曲を聴いて、
はい、
一旦お別れです。まあ、はい、9月のマンスリーゲストでございますので、次回も、
はい、次回も、
とことん聴きたいなと思っております。それで、はい、ライブ、
はい、
ね、この後あります。
はい、
オドボーズツアーですね。
はい、
この後9月17日福山、
はい、
9月18日岡山、
はい、
9月19日高知、
はい、
続いてありますんでね、
はい、
ぜひ皆さん、時間作って、場所とかね、詳しいことは、オドボズのホームページを、
はい、
ちゃちゃとチェックしていただければ、全部出てますんで、
はい、
もう近くに来たということを気がついてしまったら必ず足を運ぶように。
見てしまったら。
見てしまったら必ず足を運ぶと、はい、いうことを皆さん約束していただきたいなと思っております。
はい。
ということでね、本当ありがとうございます。
とんでもございません。
もう、まあ、次回もあるので。
はい。
はい、
今日は一旦、お別れということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
はい。本日のゲストは、王道坊主のボーカル、中村良人さんでした。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
はい、喫煙室のコーナーでござります。
今夜もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ございます。ナウエサユという女はですね、
うん、
非常に冷酷な女だということは僕はよく分かったんですよ。
そうなんですか。
あら、なんかあったんですか。
先月僕の出来事知ってますよね、シンネさん。
はい、まあ
ナウエさんは多分知らない。
あ、知ってますよ。
え知ってんですか。
知ってます。あえて、うん、逆にこれ触れない方がいいのかなと思って、私は何も言わなかったんですけど。そういう
ね、意見もありますよね。
いや、俺はね、もう、全く、一語も連絡もなかったので、
一
語一文字も連絡がなかったので、
あ、
寂しい女だなと思って、
あ、
普通は、なるほど、大丈夫ですかとか、なんか、それは何、なんか裏返し的な。
ちょっと待ってください。その前に何があったんですか。
コロナになったんですよ。
ねえ。
はい。
びっくりしましたね。
高橋ふむみが、
そう。
コロナなんてって言ってた。
そう。他人事と思っていた俺が、なんと。
はい。戦闘機ってかかりましたね。
かかりましたね。びっくりしましたよ。
びっくりました。どうでした。
いやいや、もうね、ひどい。
ひどかった。ね、なんか辛そうでしたね。
なんだろうな。 やっぱり風、普通の風とは全く違う別物と考えてみていただいた方がいいと思います。
まあ、ふみさんの場合はね。
まあまあ、人それぞれですけどね。まあ、大体なんか、皆さんしんどかったっていう話なんですけどね。まあ、熱はね、僕の場合はもう、最初の方だけ。
はいはいはい。
38、9度近くか。
ああ、でもまあね、ちょっとしんどいですよね。
出たんだけど、もう2日目くらいからもう下がっちゃって。もう30、まあ37度くらいあったりしたんだけど、まあ微熱かな。で、あとはもう体だるい。で、この俺が、食欲なくなったっていう
ね。この俺がね。
これはもう、俺の体の、なんていうの調子を測る部分として、
まあ、食欲
がなくなったら俺終わりだと思ってるんで。
まあでも動物ってそうじゃないですか。うん、まあちょっとこう弱っていくとやっぱもう食がなくなると、うん、いよいよだなっていうね。
そうね。だからちょっと食欲もまあでも3日くらいかな。
3日くらい。
その後からまあちょっとまあ軽い感じのゼリーとかその辺から入って。
喉に負担のないやつってことですかね。
いや喉に負担とかじゃない食えねえんだよただ。
食えない。
あ
であなたなんか何触れない方がいいっていうのはどういう意味？
そこに戻るんだ。
いや俺すげえ気になったんだよ。
よこれはよっぽど気にしてますね。
逆にこういう芸能人の方とかでもなった大丈夫心配みたいなことを言われると逆になんか、うん、みんなが心配しちゃうから、うん、そういうのはやめてくれっていう声も私は聞いたことあったのでこの場合はあんまり触れない方がいいのかなと思って触れなかったです。
めちゃめちゃ来たよ連絡。
そうなんですね。
あらゆる方面から。あずみちゃんからも来たよ。
ああ、そうなんですね。
ね、先月ゲストで、あの後ですもんね。
そう、すごい来て。
まあ、そんな中、うん、番組のアシスタントから来ないと。
来ないと。
あら。
これ、胃の一番に来なきゃダメじゃないのっていうね。
まあ、だから、まあ、その両方のね、
うん、
僕がじゃあ収めますよ、
うん。
両方の話を聞いた上で、うん、やっぱりそのツイッターで心配しなくても、LINE とかでね。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど。
やればいいじゃん。
そう。っていう話かな。
そうだよね。いいこと言うね。
いや、多分、だからその、ね、さゆちゃんが言ってることは分かる。うん、もう一理分かる。
いや、分かる分かる。それはね、気遣ってくれたんだなと思うけど。
だったらまあ、LINE でやればいいじゃんっていう。
ひでえ話だなと思って。
じゃあ私一個言っていいですか、
はい、
私毎月ふむみさんに一回連絡をすることがあるんですけど、うん、全部無視ですよ。
無視じゃない見てんじゃん。
だけどさそれとこれとは違うじゃん。それ
無視じゃないよ別に。
業務連絡とかそういう感じでしょ。
そうなんですけど、うん、
いやでも病気だからさ
愛してるよさ。もう3ヶ月ぐらい前からずっと、う
ん、
その
あ何じゃあそれがあるから
そうなんかその触れてくんなみたいなことなのかなと思って
分かった
普段の生活で。
今後は俺が悪かったってことだね。
いやこっちも悪かったすいません。
わかりました。じゃあ曲いってみましょう。ティアドロップスへいきなりサンシャイン。
ギクシャーク。
勝手に聞きながらお別れのお時間になりました。
はい、
いかがでしたでしょうか。今日は
今日も早かったですね。やっぱ楽しい時間だと早いですよね。
うまいこと言ってんね。
あ本当ですか。
冷酷な人なのに。
冷酷じゃないですよ。
俺ずっとなんか言ってんね引きずってんね。もう解決した話じゃないよ。
解決したと思いますよ、
うん、やっぱり年取るとねこう優しい言葉に弱くなるから、
うん、あそうなんですか。
そうだからこう、うん、大丈夫ですかとかって言われるとすごいこうなんか嬉しい感じなんだよね。
なるほど、うん、
やっぱりじじいになるとねそういうことあるから今後もし何かあった時はもういち早く
そうですねいち早く行きますね。じゃあ
ね連絡くれないと、
うん、遠慮とかしないでいち早く行きますもん。
そう
時間帯も気にしないですよ。
夜中とかね
夜中とか
明け方とかね。
そうそう
やめろということで告知、
はい、
次回はは
い次回の放送は9月20日火曜日20時からです。
そうか9月20日か
はい
まあまあねそうなるわな、うん、もうな
はい
そういうことで、勝手に聞きながら、
はい、
次回も中村ゆうしとさんマンスリーゲストで来ていただけるということで楽しみでございます。そんじゃ高橋ふむみの勝手に聞きながら、はい、お相手は高橋ふむみと
なめさゆでした。
それではまたお願いいたします。
また
高橋ふむみの勝手に聞きやがれは すべてのエンターテインメントをサポートするランラビットランの提供でお送りいたしました。